ジオ。
です。
スミオです。
そのね、
まだ続くんですね。
その、はい、ハイテンションキャラは前回ちょっと無理があったよ。
それで構成をこう考え直そうと思ったんですけどね。まだ続きますか。
いや、もう今日で卒業します。このテンションは無理です。卒業します。
無理でしょう。
無理。
キャラに合ってね。
じゃあですね、初めにお便りコーナーなんですけど、またですね。あの米が食いたいさんから来ました、
はいはい、ありがとうございます。
以前応募させていただいたチーム名を仮採用してください。ありがとうございます。皆様の個性がもう少し明らかになればもっと良い名前が集まることでしょう。さてゴンダジスタッフさんに質問です。よろしければ最近苦労したことジャンルを問わずスタッフ様のお気に入りの本に、ついてをお聞かせください。季節の変わり目は体調を崩しやすいですからどうぞくれぐれもご自愛ください。これからもスタッフの皆様を応援しておりますとのことです。なんか、最近苦労したことってあります？
最近苦労したというか、まあ、あなたも一緒に車に乗ってる時にですね、まあ、おまわりさんに白バイに捕まりまして、結果累積でメンテになってしまって、今度は講習に行かなければならないと丸一日かけて、で結構ねどうでもいいことでねやられるんですよ。スクールゾーン解除の10分前にスクールゾーン取ったとかですね、右折禁止になるですね、なったばっかりの10分後に右折して、捕まると、でそれが累積しましてですね、で今回はですね、多分一緒に乗ってたから分かると思うんだけど、ね、左折しようと思って左側のレーンに寄ったら、もうその左側のレーンに寄った時あのレーンが点々じゃなくてですね白い実線だったということでですね、この1点引かれましてですね、それが黄色い実線だったら2点だったんで、でも白い実線だったから1点で済んでよかったねとお前さんに言われましたけど、そもそもね、違反は法令違反なんで、
それってもう一人乗ってた人が悪いっすからね。
確かにね、
第1回目のナイトピー、
はいはい、あれがまあ薬病が見た
そう、あの人が乗ると僕もそうですからね、あの人と2人で乗ってた時に結局車線変更間違えて問われちゃったんですよ。罰金7000円っていう、
かわいそうに。
で1点減点、
そうですね、はい、なんか薬病神ならですよね。
まあまあ苦労が絶えないでしょうけども、ね、直属の部下であるあなたは、まあ、
そうですね、
大変だ、
まあ、よろしくお願いします。はい、
スミヤは何かあるんですか？
苦労したことは特にないですね。
いいですね、逆に苦労したことがない
かな。
苦労しなきゃダメでしょう。
苦労知らず、
苦労しなきゃダメでしょ
う。そうですよ、僕なんてもう最近苦労しっぱなしですからね、席替えのせいで。
何があったんですか？
横に今までちょっと離れてたんですよ、内藤 P と。それが横になっちゃったんですよ。で内藤 P、 ラジオ聞いてもらえば分かるんですけど、うるさいんですよ。仕事してるのに、もう個人的な話ばっかりしてくるから、もう仕事の邪魔なんですよ。おかげでもう最近はもううるさい、死ねというようになりました。
今のとこ P 入るんじゃないですかね。
よく言った、よく言った。
そう。じゃあ、なんか本とかあります？最近
読んでる本ですね、本はめっきりね、やっぱり活字情報みたいなものはもうネット中心になっちゃったんで、まあ皆さんそうだとは思うんですけれども、まあ、ここのところあんまり本って読まなくなっちゃいましたね。で、まあ一番読む本っていうか、まあ、これもネットで撮りゃいいんですけども、まあ、地図ですかね。
地図？地図。そんなに読むの？
地図はね、まずね、ぼーっと眺めてるのが好きなんですよ。あ、日本に こだけ県があってこの県とこの県はこの辺で境を接しててとか、まあ、世界もですね、ヨーロッパはこんないっぱい国があるんだな、アメリカはこんないっぱい国があって、まあ、この辺は暑いだろうなと、ぼーっと地図を見て想像するのが好きだった。
関東近辺とかの地図じゃなしに世界地図、
世界地図から
からの、ま
あ、からの杉並区の地図ですね。失礼杉並区もですね、北部、中部、南部に分かれてまして、私は南杉並人なんですね。でこの辺は中央杉並なんですけども、はい、南杉並と中央杉並で明らかに文化が違うと。
そうなんですか。
そうなんですね。で、最近ね、僕その車で家からですね、この辺まで来るとですね、国境警備兵がいるんですよ。やっぱり悪いね、中央杉並人のね、南杉並の方に流出させないようにですね、眼光鋭い国境警備兵がですね、トランシーバーを持ってなんか凶悪なですね、赤い棒を持ってね、通ってよし、通るな、通ってよしってずっとやってるでしょ、荻窪の。
いや、話聞く限りでは、ええ、個人的な意見ですよ、
はいはいはい、
どう考えても代表じゃないですか、南杉並の、
はいはいはい、
そっちの方が悪いんじゃないのかなって。
そんなことないです。
中央の方がマシなんじゃないのかな。
違う、すみません、うちのね、おばあちゃんにね、阿佐ヶ谷に行くなとか、人阿佐ヶ谷に行くな
とか、ね、どういう伝承ですか。
まあ、そういうことでですね、国境兵警備兵はですね、やってんですよ。検問を敷いて。
あ、
どう思います。
一通とかでなんか引かれてると困りますよね。
そうそうそう、
あ、こっち行って、あれもしかしてこの先入所みたいな。
そうなんですよ。それでね、なんか掘ってるんですよ、あれ。
掘って、
あれ絶対地下基地作ってるね。
年末になってよく使ってます。
あれは絶対ね、地下基地を作ってるんですよ。あとね、シェルターも作ってますね。でそれでね、来たるべきですね、中央杉並、南杉並のですね、海鮮に備えようとしてる、
はい、で、じゃあ南杉並の方が予算は持ってますか。
それはそうですよ。全くね、平均所得格差ありますからね、
は
い、
どの具合、
南と北で、
だいたいですね、南北格差がですね、GDP にして14倍から15倍って言われて
るんですね。高すぎる、
そうですよ。だから、なんていうんですかね、で北杉並はね、あそこはあんまり考えてないですね。あそこはどちらかというと練馬への帰属意識が強いんで、イブサとかね、あの辺は。なんで
巨大ロゴもありますしね。
そうそう、だからあの辺はね、ちょっとあんまり杉並区としては認めてないんですね。なんで、なんていうんですかね、北の果ての練馬区どっちに帰属意識があるんじゃないかと。
じゃあそれはもう開戦するためにずっと地図を読んでいたんですか。
そうなんです。それでね、どっから攻めようかと。ああ
、攻めるためですか。
そう、まずはやっぱりですね、杉並区役所を奪取すると。
なるほど。
南阿佐ヶ谷の杉並区役所を奪取して、はい、そっから中杉通りに沿って北進していくんです、
はい、
でまず阿佐ヶ谷を、陥落させると。
あ、本当ですか。阿佐ヶ谷になんかあるじゃないですか、最近やっていたロボットが。
最近やってたロボット、
ロボットが、ロボットとなんか声優関係の、
ああ、
なんか箱が一緒に合体したような。
まあ、あれは
あれは大丈夫です。
あれは大丈夫です。あれは多分機銃操作で、なんとかなりますね。
大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
よかったです、はい、
で阿佐ヶ谷を陥落させてですね、はい、そこから、西に攻めていく、荻窪天沼を陥落させる、そういう部隊と、東に攻めていく高円寺を陥落させる部隊を分けてですね、 まあ、最終的には中野制服まで視野に入れようかと。
中野まで
中野を一応制服しようかなと。都庁のある新宿と、同盟関係を結ぶと。
広く行きますね。
そこまで考えてます。
それをあれですか、その土日はもうずっと
そう見て、そうそう考えてます。というのが私の読書ですね。
素晴らしい。
スミヤは何読んでます
か？僕最近全然本読んでないんですけどね。最後に読んだ本が半島出ようで、半島出ようの、上下巻があるんですよね、はい、まだ上巻しか読んでないんですけどね、はい、ちょっと早く僕も脱北したいなと。
ちょっと今のご時世あまりいかがなもんかと。
いやいや、なかなか面白くてですね、九州が舞台になってるんですけども、はい、まあ、皆さんもぜひ読んでほしい。
九州の半島。
半島出た人が九州をちょっと縄張りにしようというような話なんですよね。これがまた名作です。
なるほど、スカンジナビア半島の人たちが。な
るほど、半島の人たちが。
まあ、僕なんですけど、最近読んだっていうのをここ最近ずっと読んでる本なんですけど、坂口安吾の堕落論っていうので、ね、それがまたまた面白くて、なんて言うんですかね、同じことをやってるんだったらもうそんなもん崩壊しちゃえみたいなことを言ってるんですよ。あれはね、頭の固い人たちにはぜひ読んでほしいなっていう本です。
だってあれ50年ぐらい前の本
ですね。そうですね、
もっと前かな。坂口安
吾、坂口安吾って意外と超いい本をやってて、なんか昔青の文学シリーズっていうアニメあったじゃないですか。
ありましたね。
あえて坂口安吾の原作もアニメになってます。
はいはいはい。
なんか一人だけなんか上からだね。
え？いやいや、ちょっと真面目にちょっとね、はい、真面目に行こうかなと思ってる最中なんで、はい、ということでですね、まあお題をコーナーも終わりましたんで、ちょっとコーナータイトルの方行きましょう。
はい、
どうぞ。
今度のトミスズ
ということですね。今回コーナーなんですけど、まあ音楽ネタを行こうと思いまして、その理由なんですけど、まあゴンゾラジオでかかっている杉原さんの楽曲なんですけど、ちょっとフルでかかってなかったんでね、改めてフルバージョンとして流していきたいと思うんで、まあ皆さんも聴いていただいて、まあ感想とかを述べてほしいなということで、じゃあちょっと聴いてみましょうか。どうぞ。
作ってですね、
そんなのありました。
うん、作ってね、 それでそれを土壌君に渡して、でちゃんとしたプロの人にこんな感じでの曲で作ってくださいっていうふうに言ってくださいねってお願いしたんですよ。
そうですね。
でこの間杉原さんに会って聞いたらば、そのミディのファイルが開かなかったって言ってるんですよ開かなかったから元のどんなこんな感じっていうのもそれも分かんなかったっつってるんですよ。
ちょっと待って、
本当ですか？
ちょっと待って、ワブ音源は渡しましたよ。
それがね、なんか開かなかったっつってるんですよ。開けなかったっつって、開けないようなね、音源をね渡すなっつって
。ただ結局のとこいよいよ話したらですよ、その後にもうあれいらなくないっていう話をして、もうおっさんの音源は無視して作りました。
あれはまあまあいいんだけどね。
だから良くなったんじゃないですか。
そうですね。
いやいいも悪いも杉谷さん聞いてないわけだから、あれいいも悪いもないでしょ。
いやあれに引っ張られちゃったらこんなかっこよくなんなかったんじゃないですかね。
そもそも
君も聞いてないだろちゃんと
そもそもミディ音源だからピコピコ音源じゃないですか。
そう
そんなんじゃ感情が入んないですよ。
アーティストなんですか。なんか1990年代のなんかもう着メロやめてくださいよ。
いやしょうがないでしょ、2万円のソフトなんだけどさ俺はああいう音源しかないですよ。
なんか買えばよかったじゃないですか、こんな機に。
まあ買おうかね、ちょっとしたので。でも、またね、操作がめんどくさいんだよね。
それで、
習いに行かないとね。
コンゾラジオのさ、その BGM とかどんどん増やしましょう。
じゃあ、まあちょっと、おいおいね。
そう。
ちゃんとした、10万円ぐらいするですね、ソフトを買ってですね。
いいですね。初音ミク買ってください、初音ミク。
またそんなこと別なんだ
じゃあシンフォニー買ってくださいよ。
あ、だからシンフォニーだよ。
ああ
シンフォニーの、いや一番安いやつ。
だから一番高いの買います。
一番高いのね。
高いの。
やっぱプロトゥールズだね。
でもプロトゥールズは今タダで使いますからね。ファーストってい
うので。あ、そうなの。
そうです。今のメール登録すれば来ます。
じゃあちょっとそれでやってみましょうかね。
じゃあ次の僕たちの会の時には何かしら。
いやまあそんなすぐにできないけどそんなすぐにできないんだけどね。まあおいおい私の才能を開花させようと、
ここで。
い
や楽しみですね。
ということで、なんか音楽についてありますかね。まあせっかくですからね、アニメ業界限らずやっぱりオープニングとかエンディングとかでいろんな楽曲使われてるじゃないですか、
はい、
そういうのもありますし、皆さんの中でそのアニメと音楽って関わりがあったりするのかなっていうのがあったりする。なんかありますか。
まあジョジョでねイエスが使われてるっていうのはちょっと話題になってるみたいな。
そうですね。
まあ皆さんご存知だと思いますけど、私のまあアニメの制作会社ボンズに来る前はもうずっとレコード会社にいましてですね。
そうだ
った。そうなんです。それでまあでどちらかというと洋楽をやってた時期が長かったんですね。でまあイエスって言えばですね、まあ本当におっさんがですね、まだお兄さんだった時代ですよ。
そうですね。はい、
もう30年
ぐらい。デビューは60年代70年代。
有名になったのは70年代の頭ぐらいですよね。それでまあ80年代の終わりぐらいからかな。まあどちらにしても、まあ、僕が洋楽やってた時代に、まあ、イエスのあのボーカルのジョー・アンダーソンがなんか話聞いてくれて来てるって言って、はい、ジョー・アンダーソンの当時ロサンゼルスの山の上に住んでそこに行ったんですよ。で当時はね結局バブルの日本がバブルの時代で、もうアメリカのやもうヨーロッパのアーティストって自分のその企画とかね、そのアイデアを実現させるために日本人なら金出してくれるんじゃねえだろうかという。
そうですね。
そういう風潮が
当時ジャパンマネーって言われるぐらい、その
ジャパンマネーで、まあ音楽も結構ジャパンマネーをね皆さん当て込んでた部分。でまあその 実は僕イエス大好きだったんですよ。なんだけども、まあ、ジョン・アンダーソンがそういう話をするっていう、僕イエス大好きですなみたいな、下からで言うとね、まあ、してやられちゃうんじゃない、お金出させられるんじゃないかっていうことでね。
じゃあ逆にあのジェニシスが好きですって言っちゃえばいいんじゃないですか。
いやそれもね、もう、まあ、いやもう僕はもうあんまりそのあの音楽じゃなくて、音楽っていうかどちらかというと会計士とか弁護士に近いビジネスの人間ですみたいな体で行ったんです
よ。ちょっと嘘ついて。
そう、そんな体で行って、まあ、ジョー・アンダーソンさんの家に行って、で本人に会いましたと。会ってですね、いや実はこういう企画があるんだと。で大概ね、やっぱりね、そういうアーティストが持ってくる企画ってね、金がかかるんだけどね、売れそうもない企画なんですよ。だからわざわざ日本人とか持ってくるわけですよ。自分のレベルじゃ誰もそんなのできねえって言うから、で確かに素晴らしいアイデアなんだけども、これは売れないだろうなと。でそれでイエスとかね、ジョン・アンダーソンさんの名前の契約があるから出せないと、じゃあ売れないだろうなって思ったんですけどもね。でその時に名前出さないって言った時に、いやだってこれからイエス再結成するしなって言って、さっき電話で話してたのがね、あのギターのスティーブ・ハウってやつなんだよって言って、ああそういう人いるんですかみたいな手でね言ってたんですけど、最後にね、うっかりね、じゃあキーボードはリック・ウェイクマンさんがいるんですかって言っちゃったんですよ。
ああもうバレちゃいます。
でそしたらね、そうそう、リックがやらないとイエスにならないからねってジョン・アンダーソンが言って、そうですよね、あのクロス・トゥ・ディ・エッジ の中間部 のパイプオルガン的なやつ、あれリック・ウェイクマンさんじゃないとできないですよねって言ったら
バレバレじゃん、
バレバレでしたら、あのジョン・アンダーソンが、君嫌に詳しいよっつって、えっつって、好きなんじゃないのっつって、バレましたっつって、すいませんサインくださいっつってサインもらって帰りました。
ちょっと羨ましいっす。何回目の再結成？
いや割に最初の方じゃないかな。あのトレバー・ホーンのプロデュースの「オーナー・オブ・ディ・ロンリー・ハート」よりも前。
あ、じゃあもうバリバリの時じゃないですか。
だバリバリで解散してバラバラになってた、その後だから。
なんかエイジアが
90年ぐらいでしょ。なんとなく90年91年ぐらい。
イエスが解散してエイジアが結成されて、まあエイジアが動かなくなったったり
かな、その辺じゃないかなと思うんですけ
ど、羨ましいっすね。
まあね、あの時期はね、俺らが偉いわけじゃないんだけど、単に日本の、ね、状況がすごい良かったっていうだけで、まあお金いっぱい持ってたから結構話しかけてはくれるんですよ、有名な方々がね。で決してそのまあなんていうんですかね、日本のあの日本人のクリエイティビティを評価してるわけじゃなくてですね、まあ偉いのは誰よりもね、ちゃんとあのちゃんとした車作ったり、エレクトリニクス作ったり ね、あの船作ったり、工作機械作ったりして日本経済をあそこまで持ってきてくれた人たち、何先輩方なんですけど、まあそれに乗じていい目見たっていうところですかね。
羨ましいですよ。やっぱり僕ロックがすごい好きだから、その時代とかすごい羨ましいんですよ。そうだから僕もアニメ業界でずっと働いてるっていう感じじゃないですか。もともと最初に言ったのはテレビ番組、まあ、テレビ番組でも音楽の中でもロック番組を作ってたんですよ。だから当時そのリンとしてしぐれとかナッシングスカバインストーンとかっていうのはサイコパスですよ。サイコパスとかでこう放送されてて、おかっこいいなとかっていうのをやって特集してて、いやかっこいいですねとかっていうのを話してて覚えたんですよ。だからそういうのもあって、リンとしてしぐれのマネージャーの西町さんっていう方がいるんですけど、まあ西町さんの紹介で杉原さんともご縁があったんですよね。そうなんですよ。で、住谷さんは何か合うんですね。とっておきの。
とっておき特にないですね。でもゴンゾのなんかゴンゾ作品の音楽ってなんか前までは結構尖ってた部分があったんじゃないのかと思うところが多々あるんですよね。
だってアフロサムライとかあれもウータウンですよね。
まあそれはあれは共同制作してる相手がもうアメリカの会社だったんですけどね。
でも僕年代が年代だから、うん、よく使ったなって。
いやだってサミュエル・ジャクソンがだってプロデューサーですよ。
そう。
そう。あの言えば来るでしょ誰でも。
今でも当時はそんなにバーっていう感じじゃなかったじゃないですかサミュエル・ジャクソン。今はすごいです。
いや当時から、当時からアメリカが日本人がどう認識したのか知らないけど、アメリカではもう誰もが知ってる人だったし、
まあ、本造作品結構多かったですよね。デュランデュランも使ってたりとか、
アメリカからね PV の制作にも出てたりもしてました。そう考えると今の方がいいですよ。だって日本人のクリエイティビティを、ね、世界の人たちが求めてるわけだから、まあ、お金じゃなくて、
意外と
そういう意味では今の方がいい時代なんじゃないかなってちょっと思いますけどね。
日本の音楽とかも結構世界に行ってますからね。
そうですよね。
そうですよ。あの XJAPAN とか結構
まあキャリーパミュータムとかね、
そうパフィウムとか本当に知ってるのかどうかここの年齢だと分かんないですけどね。
だからまあそういう意味ではね、お金じゃなくて文化やクリエイティビティを皆さん欲しがってるということで、まあいいんじゃないでしょうかと思いますけどね。
スニアさんなんか普段何聞きます？
普段はあんまり聞きはしないんですけどね、アニソン関係か、あとはまあ、あの TK が好きなんでグローブバック聴いてます。
あ、TK って言ってもあのグローブの小室哲哉さんの方
ですか？TK で、
そう、リントシで渋谷も TK さんですね。
TK って言って小室哲哉さんでしょ。普通一般的にはね、は
い、いよいよ菊池武雄もありました。
たけし来たのもあります
もうそういったキリがないですね。まあそんな感じなんですよね、はい、なんか今日は真面目にやってきましたけど、ど
うです？そうですね、あの前回のね、あのちょっと
そう
ホラ吹きキャラどう受け止められたか知らないですけど、そういえば壺買ってくれました。
え？
壺
何の話ですか？まだそれ引っ張ります。
常連のツボ、うん、あのね、あの3つ買うとね、あの3つ目は 40% オフにしますから、どうか買っていただければと。
安い、
すごいね、すごいでしょ、太っ腹でしょ、
すごい安い。ちょっとね、僕もねそんなに不幸せじゃないから、ちょっと不幸せな、うん、あの制作連中たちに他に売ってみたらどうですかね。
そうしましょうか。
そうですね、うん、そうそう、今あの焦げついてるところとかね、あの、うん、歩き回ってた株主と言うんじゃないですかね。
じゃあ、あのその皆さんにあのじゃあ幸せのお裾分けをするということで、
は
い、
でもっと言うとね、阿佐ヶ谷とか、三鷹とかの方まで行けばね、アニメ制作会社がいっぱいあるから、はい、坪井誰か買ってくれるんじゃないですかね。
じゃあ除霊も皆さん除霊もしてあげましょう。
そうです、そうしたらねアニメ業界もなんかウハウハになるんじゃないのかなっていう、はい、てな感じです。
はいはい、
グダグダだね今日も。
いや今日それっぽくうまくまとまったんじゃないですかね。
まあということで、はい、
じゃあもうこれでお開きということで、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。